今教会のリバイバルということが、必要とされていますけれども、そのためにはですね、まず私たち一人一人の個人のリバイバルと、そして、家族アドベンチストホームのリバイバルがどうしても必要だなというふうに思います。今日は、石塚、ファミリーの麗しいですね、特別賛美歌のご奉仕、心から感謝いたします。今はですね、横浜立川の教団と、行ったり来たりの生活を続けていますけれども、教団に行くとですね、一つの面白い、経験をさせていただきます。教団に行くとですね、教団のスタッフの方々が、私のところにですね、サインを求めて来られるんですね。でそのサインを求めると言っても、キャー素敵、サインしてください、こういうサインではなくて、伝道局長としての承認のためのサインなんですね。でサインがなければ、例えば出版物が出せなかったり、企画が進まなかったり、お金が使えなかったり、あるいは休暇が取れなかったりするわけなんですね。で逆にサイン一つで、その後物事が進んでいくようになるわけなんです。花田という名前に力があるのではなくて、伝道局長というその名前に力があるんですね。で今日は使徒行伝の3章と4章に注目していきたいと思います。私の有野台での説教の回数も限られてきましたので、そういう思いもあるんですが、一度に2章をカバーするのはちょっと欲張りすぎかなと思いましたけれども、この3章と4章、2つの章は、つながっているんですね。そしてここを読んでいきますと、一つのキーワードが見えてきます。それはイエス・キリストの皆、名前、そしてその皆の力ということなんですね。この短い2章の中にイエスの皆、名という言葉が10回も出てきます。初代教会が力強く宣教を推し進めていった、その秘訣がここにあると思うんですね。祈りを持って今日のこの御言葉探っていきたいと思います。一言お祈りをさせてください。愛する神様、これから御言葉を開きます。聖霊を受けた初代教会がどのように宣教を推し進めていったのか、そしてイエス・キリストの名前、皆がどれほど力があるものなのか、そのことを私たちがしっかりと受け取っていくことができるように、そしてこのあなたの御心を知り、あなたの御心を感謝と喜びを持って行っていく、その力を今日聖霊によって増し加えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。使徒行伝の3章をまずお開きいただきたいと思います。使徒行伝の3章と4章、ここはですね、美しの門での奇跡の記録が、書かれています。まずですね、3章の1節から10節までをお読みしてみたいと思います。さてペテロとヨハネとが午後3時の祈りの時に宮に登ろうとしていると、生まれながら足の利かない男が抱えられてきた。この男は宮詣に来る人々に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものである。彼はペテロとヨハネとが宮に入っていこうとしているのを見て施しを請うた。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえるのだろうと期待して二人に注目しているとペテロが言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。こう言って彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り、また神を賛美しているのを見、これが 宮の美しの門のそばに座って施しを請うていたものであると知り、彼の身に起こったことについて驚き怪しんだ。ユダヤ人は習慣として、朝の9時、そして昼の12時、午後の3時、この3回はですね、神殿に行って祈ることになっていました。何か事情があって宮に登れない人であったとしても、それぞれの家でこの祈りの時間、その時を守っていたわけなんですね。これがユダヤ人としての祈りの習慣でした。アドベンチストとしての祈りの習慣もありますね。何時の祈りでしょうか。7時っていう声が聞こえてきますけど、はい、朝の7時と夜の7時ですね。日本全国の教会がこの7時の祈りですね、習慣づくまで私はしつこくですね訴え続けていきたいなと思いますけれども、ペテロとヨハネもこの祈りの習慣を守り続けていたんですね。イエス・キリストを信じて聖霊を受けてクリスチャンになってもこの良き祈りの習慣は守っていました。でこれは同時にですね、宮に来る他のユダヤ人たちへの証となっていった、そして伝道のいいチャンスにもなっていったんですね。でこの時もう一つの素晴らしいことがこの祈りの時に起こったわけです。生まれながらにして歩くことのできなかった一人の男性が、人々からの施しを請うためにこの美しの門のところに運ばれてきました。で皆さんご存知かと思いますけれども、当時の神殿はですね、異邦人の庭、婦人の庭、イスラエルの庭、そして祭司の庭というふうに分かれていたわけなんですね。で一番外側が異邦人の庭です。異邦人ではあるけれども、ユダヤ教に改宗した人々が入ってそこでお祈りをする場所だったんですね。でそしてその隣に奥にある、婦人の庭には、そこに入るためには入り口にですね、厳重な柵が立てられていまして、異邦人は決してそこを越えて、入ることが許されていなかったですね。でその異邦人の庭と、婦人の庭との間にその柵、塀がありまして、その中にいくつかの門があったわけなんですね。でその一つがこの美しの門だったんです。で調べてみますと、この門はですね、コリント式の聖堂の門であって、金銀で飾られた美しい門であったんですね。この、ペテロとヨハネが私たちに金銀はないと言いましたけれども、その門はものすごい、金銀で飾られていた門であったわけです。でヨセフスという歴史家によりますと、高さはですね、なんと50キュピトあった、約22メートルです。ですからお隣の病院よりもまだもっと高い、そういう豪華で派手な門が美しの門だったんですね。そこでこのすごい奇跡が起こったわけです。ペテロとヨハネがナザレ人イエスの名によって歩きなさいと宣言すると、歩けるはずのないこの男が踊り上がって立ち上がった。そして神を賛美し始めたんですね。で当然そこにいた人々は驚くわけですけれども、ペテロは人々にこう証しをします。3章の16節をご覧ください。3章の16節、そしてイエスの名がそれを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのであると。この人を癒したのは私の力ではなくて、イエスの名が、イエスキリストの皆がこの人を強くしたんだ、証ししたんですね。歩けない人を歩ける人に変えたこのイエスキリストの皆とは一体何なんでしょうか。名前というのはその人の人格や品性を表すものです。さらにはその権威を象徴するものなんですね。ですから イエス・キリストの御名という時、それはイエス・キリストのあの力強い臨在とその権威を表すものとして使われているんですね。例えばですね、警官おまわりさんは、こう走ってくる車をいきなりですね、自分の力で自分の腕力でそれを止めることはできないんですね。まあ、それをしようとすると当然、跳ねられてしまうわけです。ところがその警官としてのその制服を着ていれば、手を出せばですね、止めることができるわけなんです。なぜならば彼に与えられた警官としての権威があるからです。で、同じように私たちもイエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従うときに、イエス・キリストという皆ですね、イエス・キリストの皆というそういう制服を着ることになるわけなんです。イエス・キリストの権威を帯びた制服を着るんですね。ですから今まで自分にできなかったことが、あ、神によってすることができるんだ、人にはできないけれども神にはできるんだっていう、あの聖書の言葉が本当なんだなっていうことを私たちは日常生活の中で体験していくことになるんですね。ヤコブ 2-19 にはこのように書かれています。あなたは神はただ一人であると信じているのか、それは結構である、悪霊どもでさえ信じておののいている。悪霊どもでさえ神の皆の権威を知って恐れおののいているというわけなんですね。悪霊たちも神の権威には服するしかないんです。神の皆、権威とはそれほどに力強いものなんですね。神の皆の権威はサタンの闇の王国に勝るものであるということを私たちは覚えておく必要があります。ヨブ記の一章にも書かれていますけれども、サタンも神様の許可なしには神の民を攻撃することさえできないんですね。ペテロはこう言いました。3章の16節、今読んだところもう一度読みます。そしてイエスの名が、それを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのである。イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのである。はい、本当に力強い御言葉だと思います。イエス・キリストの名を信じる信仰がこの人を強くし癒したんだというんですね。これはイエス・キリストを知り、心の底からその復活の力を信じる信仰なんですね。イエス様はおっしゃいました。口先だけで主よ主よという人が救われるんではないんだ。使徒行伝もう少しめくっていきますと、19章にですね、祭司長スケワの7人の息子の経験が記してあります。神様はですね、パウロを通していろんな不思議な技をなさったんですね。病人を癒したり、悪霊を追い出したりして、力ある技をパウロを通して行われました。で、それを見ていた祭司長スケワの息子たちがですね、これはすごいと思って、悪霊に疲れている人たちに対してですね、試しに行ってみたんですね。何と言ったか、パウロの述べ伝えているイエスによって命じる、悪霊よ出ていけと、ね、自分の信仰じゃないんです、あのパウロが述べ伝えているイエスの、ね、皆によって命じる、悪霊よ出ていけ。すると悪霊が言ったんです。イエスなら自分は知っている、パウロも分かっている、だがお前たちは一体何者だと言って、悪霊に疲れている人たちが彼らに飛びかかって押さえつけて散々な目に遭わせたということが書かれているんですね。このスケワの息子たちはイエスの名を知っていました。そしてイエスの名を語りました。しかしそれは言葉だけで、彼らのうちにはそのイエスの皆を信じるという信仰がなかったんですね。皆を信じるということはキリストに服従するということ、そしてそのイエス・キリストの御言葉に忠実に従順に従っていく、 ということを意味しているんです。で、私たちも同じですね。私たちがイエスの皆のもとにいるということは、ただイエス・キリストのことを知っているという知識のことだけを言っているんではないんですね。イエス・キリストの権威のもとに入るということ、つまり聖書の御言葉に信頼して御言葉の通りに生きる、生活するということなんです。その時に初めて私たちはイエス・キリストの皆がこんなに力があるんだ、その皆がこんなに権威があるものなんだということを生活の中で体験していくことができるようになるんですね。例えばこの原則は私たちの生活のいろんなところで適用していくことができるんです。例えばですね、子育てをしている親が子供をその親の権威のもとにしつけたいと願うならば、まず親は何をしなければならないか。それは親がまず自分の権威、神イエス・キリストという権威のもとに従う必要があるんですね。自分自身が従っていく。もし親が神の権威のもとに生活をしていくならば、その神の皆と権威の力によって子供をしつけていくことができるようになるんですね。つまり神の権威に従う分だけ聖霊は豊かに注がれていくわけなんです。この使徒行伝3章と4章の美しの門での場面に戻りますけれども、何かもらえるだろうと期待していたこの男に向かってペテロはこう言いました。3章の6節をご覧ください。ペテロが言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。私たちに金銀はないと彼は言いました。これは彼がですね、たまたま持ち歩いていた財布がないとかですね、私は貧しいとかそういうことを言っているのではなくて、私たちが頼るべきものはこの世やこの世の金銭や物や人ではなくてイエス・キリストの皆だけなんだよ。頼るべきものはそこだけなんだよ。そこに目を向けなさいと、そういう信仰を表しているんですね。その信仰に聖霊が働くんです。私たちは何に頼っているでしょうか。財産でしょうか。自分自身の力やあるいは経験でしょうか。中世の有名な神学者でトマス・アキーナスという人がいます。で、この人がある日ですね、教会に行って時のローマ法王イノセント4世の部屋に入った時の話なんです。ちょうどその時法王はですね、山のようなお金を机の上に置いて、嬉しそうにそれを数えていたところだったっていうんですね。で、トマスが入ってきたので、法王はちょっと罰が悪くて照れ隠しにこう言いました。トマス君、今や我々はもはや金銀は私たちにはないという必要はなくなったよ。このお金を見なさい、すごいもんだ。教会は力を持ったんだ。で、それを聞いたトマスはこう言いました。はい、さようでございます。しかしその代わりに、ナザレ人イエス・キリストの名によって歩けとももはや言えなくなりました。これは私たちに対する警告でもあると思うんですね。物があるようになると信仰よりも物に頼るようになります。目に見えないイエス・キリストの皆よりも見えるもの、物やお金に頼るようになります。中世の教会の堕落はまさにそこにあったんですね。物を持って権力を持ってヨーロッパを支配していったあのカトリック教会は、もはやかつてペテロが宣言したあの力強い言葉、金銀は私たちにはない、しかしナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさいという、その言葉とはまるで程遠い信仰の世界になってしまったんですね。 お金や物を持つこと自体が悪いことなのではありません。しかし物やお金に救いがあるのではないということを私たちは同時によく知っておく必要があります。他のものはキリストのために使われるべきものなんですね。私たちではない、キリストのためにこそ使われていくべきものなんです。すべてはキリストのものです。私たちの存在自体、キリストにあがなわれたキリストのものなんですね。そうであるならば、私たちには金銀はない、あるのはイエス・キリストの御名だけですという、あの初代教会の信仰に早く立ち返っていく必要があると思うんですね。出張などで出かけるときに、新幹線とか飛行機で大きな荷物をですね、下ろして、そして用意された席に座るとほっとします。でもせっかくですね、椅子に座ることができたのに、そのまま重い荷物を下ろさないで、それを下ろさないままですね、一生懸命しっかり握りしめて、乗っている人がいたらどうでしょうか。あなたどうしてその重い荷物を下ろさないんですか、楽になるのに。いや、これを下ろしたら飛行機が汚れると思いまして、それで私は一生懸命持ってるんです。そんな人がいたとしたら、愚かな人だと皆さん思わないでしょうか。イエス様は、あなたの心の重荷を下ろしなさい、私があなたに代わってそれを引き受けますから、私があなたの代わりにそれを担ぎますからと言ってくださってるんです。ところが私たちは、いいえ、主よ、私がそれをします、自分でそれを担ぎますと言ってしまうことがありがちなんですね。私は牧師になってから何度も自分自身の無力さと直面しなければならないことがありました。で、その度ごとに私が祈ったのは、神様、私にはもう牧会できません、あなたが牧会してくださいということなんですね。昨日この説教の準備しながらですね、インターン1年目の時のことを思い出してたんですけれども、あの教会の階段の真ん中でですね、私本当に大きな声で一人で声を上げて泣きながら、神様もう私はできませんって、あなたがしてください、そうでないと私はもうできませんって泣いていたことを思い出しました。で、おそらくこれからもそんな祈りを捧げざるを得ないような、そういう状況に追い込まれることがあると思うんですけれども、それでいいと思ってるんですね。ゼカリア 4-6 にこういう言葉があります。万軍の主は仰せられる、これは権勢によらず能力によらず私の霊によるのである、と。主よ、できません、あなたがしてくださいという祈りは、これはイエスの御名によって立ち上がる祈りでもあると思うんですね。もうできません、私は金銀は私にはありません、目に見えるもので頼ることのできるものは何一つありません、私は空っぽです。私が空っぽになるときに、私たちはイエス・キリストの御名の権威のもとに置かれることになるんですね。そのときにイエスの御名の力、聖霊が豊かに働くようになります。そしてイエスの御名のもとに生きるということは、もう一つの大切な意味があるんですね。3章の4節をご覧ください。ペテロとイエスとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言ったと書かれています。じっと見るという言葉は、かつてイエス様が漁をしていたペテロをじーっとご覧になって、私に従ってきなさいと言われたあの時の状況を思い起こさせます。イエス様はあの時、愛の眼差し、愛と慈しみの眼差しを持ってペテロをご覧になっていました。今聖霊を受けて、そして作り変えられたペテロは、あの時のイエス様と同じ眼差しを持って今目の前にいる施しを請うている男の人を見つめたんですね。 イエス様と同じ愛の眼差しを持って人々を見つめていった。ここにこの美しの門での奇跡の出発点があるんですね。先週の安息日学校の教科に、こういう言葉がありました。今週の、瞑想の言葉に記させていただきます。どうぞ週報をご覧になってください。ちょっとここ読ませていただきますね。イエスは5000人以上の群衆が数日間彼に従っているのを見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れまれました。深く憐れむの言語は、普通の感情より数倍強烈な腹綿が煮えくり返る、胸が張り裂けるというような意味で、多くの群衆がケアされず放置状態でいることへのイエスの義憤と憐れみの2つのパッションが合体したときに発生する愛の劇場なのです。悪の支配下に無視され放置されている人々に対する正義の怒りと悲しみの感情なくして、救霊活動の前進は期待できません。この深く憐れむという思いが私たちになければ宣教の働きはできないんだっていうんですね。この深く憐れむという感情はイエス様が持っておられた思いなんです。だから私たちがイエスの御名のもとに、御名の権威のもとに置かれるということは、祈りにおいてイエス・キリストと一つになるという意味でもあります。もう頼るべきものは自分のうちにはありません。頼るべきものはイエス・キリストの御名だけです。その権威に服するときに、私たちは初めてイエス・キリストの心と一つになることができるんです。イエス・キリストが人々を見ておられたあの思いを私たちもいただくことになるんです。キリストのパッションをいただくことになるんですね。キリストの目を持って人々を見つめ、キリストの思いを持って人々と接するとき、そのとき主の奇跡の御業があなたを通して始められていくんです。私は今年になって初代教会で起こったことをこの使徒行伝を通して何度も何度も読み返していくうちに、聖霊が下った時に何が起こるのかという、そういうイメージがですね、だんだんだんだんこう膨らんできたように思うんですね。2000年前に起こったこの出来事が本当にこれから私たちの生活の中で起こる出来事として、それを素直に信じていいんだ、それを将来起こるべきこととして捉えるんじゃなくて、今すぐにでも起こることなんだという期待感が自分自身の中でどんどんどんどん膨らんできていることを感じるんですね。3章の20節にこういう言葉があります。奇跡を見た人々、驚いている人々に対してペテロがこの後説教をしていくわけですけれども、その途中にペテロはこういう言葉を語っています。3章の20節、それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わせてくださるためであると、はい、再臨の前に慰めの時が来ますよという約束、それをペテロが語っています。イエス・キリストの再臨の前に与えられる慰めの時とは何でしょうか。それは再臨の前にもたらされる収穫のための聖霊の雨、後の雨のことを表しているんですね。その約束をすでにペテロはここで語っているわけなんです。今日の聖書朗読の箇所をもう一度開いてみたいと思います。この聖霊の雨を初代教会の人たちは本当に必要としたんですね。だから彼らはそれを心の底から祈り求めていきました。その祈りの言葉が3章の29節と、30節に書かれています。これはここにいた一同の人々ですね、みんなで祈った言葉として書かれていますので、私たちもこれ今声に出して 大きな声で祈りの言葉としてここを読みたいと思います。4章の29節と30節ですね。皆さん持っている聖書の訳が違うと思いますけれども、それぞれの言葉で大きな声で読んでいただきたいと思います。31節にですね、彼らが祈り終えるとその集まっていた場所が揺れ動きって書いてあるんですね。地が揺れ動くほどの大きな信仰と力を持って彼らが祈った祈りを今皆さんと一緒に祈りたいと思います。29節と30節じゃあよろしいでしょうか。3、はい、主よ、今彼らの脅迫に目を留め、しもべたちに思い切って大胆に御言葉を語らせてください。そして御手を伸ばして癒しをなし、聖なるしもべイエスの名によって印と奇跡とを行わせてください。アーメン。31節、彼らが祈り終えるとその集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出したと書かれています。そしてこの4節にありますけれども、このペテロの説教を聞いてそこにいた男性5000人がイエス・キリストを信じた。聖霊が下るときに信仰を持ってイエスの名によって私たちが立ち上がるときに、こんなにすごい出来事が実際に起こるんだ、そういう約束なんですね。私たちも今聖霊の満たしと後の雨を求めるための777の祈りを始めました。これはですね、ある意味でこういう言い方が適当なのかどうか分かりませんけれども、壮大な実験なのかもしれないなと思ってるんですね。というのは、神様は聖霊の雨を降り注ぐという約束を私たちに与えてくださっています。再臨直前の時代に収穫のための後の雨を注ぐんだという約束を確かに与えてくださっています。これは約束だから必ず成就するんです。じゃあそれはいつ成就するんでしょうか。それは地上にいる私たちがその聖霊を受け止めるための器を備えるときに初めて成就するわけなんですね。その器を私たちが祈りによって整えていくならば、すぐにでも神様は後の雨を降り注ぐ準備をしておられるわけです。ですから今その主の約束を信じて、全世界のアドベンチストたちが、1500万人以上のアドベンチストたちが祈り始めようとしているんですね。もし全世界、全地球規模でアドベンチストたちが本気で祈ってその条件を満たしていったら、この地上で一体何が起こるんだろうか、どんな素晴らしいことが起こるんだろうかという、歴史的な全地球規模的な試みであると私は捉えてるんですね。使徒行伝3章4章に起こった以上の素晴らしいリバイバルがこの地に与えられるということを私たちは信仰を持って期待したいと思います。ペテロはナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさいと宣言しました。これは今私たち一人一人に語りかけられている主の招きの言葉でもあります。私たちも霊的に見るならば、もしかしたらこの生まれつき足が不自由だった男と同じ状態なのかもしれません。イエス様を知ってイエス様のことを述べ伝えたいと願いながら立ち上がる力を失ってしまっている。皆さんの中にはもしかしたら霊的に弱ってしまって立ち上がる力も気力も失ってしまったと感じておられる方もいらっしゃるかもしれません。しかし今日主はあなたに立ち上がりなさい言われるんですね。もう無理です、どうせ結果は同じです、霊的な足並みのままで構いませんと言ってはならないんです。なぜならば信仰によって立ち上がることのできるイエス・キリストの皆の権威が信じる人すべてにもうすでに与えられているからです。この男がその言葉を信じて立ち上がっていったように、私たちもまたイエス・キリストの聖なるあの力ある皆によって立ち上がる アドベンチストでありたいと思います。神様の豊かな祝福が皆さん一人一人の上に降り注がれますように、私たちが本当に祈り求めてきた聖霊の雨、後の雨を受けることができるように、皆さんを通してこの祝福がご家庭に、そしてこの地域に広がっていくように心からお祈りさせていただきたいと思います。